長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
10月11日土曜日、長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢典子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。
はい、
で今週も最初に、切れる私をやめたい本のご紹介から聞いていただきましょう。どうぞ
どうぞ。
切れる私をやめたい、夫をグーで殴る妻をやめるまで、田草英子著、バンブーコミックスエッセイセレクション刊、母がしんどいの著者田草英子が、今まで誰にも言えなかった深刻な悩み、それは切れること。あなたも家族や彼氏にこんなことしてませんか？頭に血が上ってヒステリーを起こす。後先考えずに物を投げたり破壊したりしてしまう。泣き叫んでわめき散らしてしまう。イライラして暴言を吐いてしまう。怒りが抑えきれず理性を取り戻した後に毎回自己嫌悪。私って本当にダメな人間なんだ。いいえ、違うんです。あなたは傷つきすぎているから切れてしまうのです。切れることに苦しんでいた私が穏やか生活を手に入れるまで。
というわけで聞いていただきました。
はい、はい、
本を紹介してくれた冬月ミーナさん、そこに対して参加者が質問をしていくようなコーナーになっております。はい、今回の参加者ですね、メンバー紹介しておきましょう。一人目、たかしくん。はい、たかしくんは何の方でしたっけ？
いろいろ器用だからやっちゃうんですけどね。今は、難しいんですよ。Web3 っていう、なんていうんですか、新しいビジネスの、やり方というか、今までね、資本主義的な感じっていうところでやっていた世界観っていうのを、DAO っていうものを使って、競争みたいな、本当そう、共に作るっていうような、そんな形を、ビジネススタイルに、はめ込んでいくというかね。
なるほど、最先端系ですね。
最先端系なので私はとてもあの説明が難しい。
なるほど、またちょっと詳しく聞きたいですね。
はい、はい、
2人目の登場人物、たけちゃん。たけちゃんはどんな方ですか？
あのですね、彼はもともと大手の、葬儀社というか葬祭業というか、そういうところでお仕事をされていて、でやっぱりすごく人のね、最後っていうところの部分において、もうちょっと何か伝えることっていうか、本当にそのお葬式っていう、またもうちょっとどんどん家族葬でちっちゃくなってる。それはそれでね、良さがあるとは思うんだけれども、なんかちょっとそれだけじゃなくって、その個人が最後に、どんな形で送られたいかっていうところ、それからその送る側っていうのも含めて、ちょっと新しいものを提案していきたいなっていうところで独立されていらっしゃいますよね。
なるほどね。
うん。
で、3人目が、キリコさん。
はい、キリコさんはですね、同じキネシオロジーをやっている仲間ではあるんですね。なんだけど、彼女の部分は本当に筋肉とかが大好きなので、体に特化してる感じ。そうなんですね。なので、今は原始反射って言って、赤ちゃんの時に反射ってあるでしょ。
はい、
反射っていうのがうまく統合されるパターンとされないパターンがある。ちょっとミーナちゃんの今回のに近しいかなってって思ったりするんだけれども、やっぱりうまく成長していく段階の時に、自分の内なるものっていうものが、それは原始反射は本当に体の反応なんだけれども、それと統合するっていうことがちょっと大切だよっていう思いから、彼女は今それをちょっと中心にやっている感じかしらね。
なんか多彩なメンバーが揃ってますね。この3人プラスのりちゃんとトーマスとでお送りしていくという感じになりますので、ぜひ今日は最後まで、今日もですね、最後まで聞いていただきたいなと思っております。
ありがとうございます。
はい、でお聞きいただきましょう。どうぞ
どうぞ。
とうございました。なんか素敵なお話を。うん。私とね、ちょっと被るところもあるなと思って聞いてました。親に対してね。うん。なんかやっぱりこう自分の気持ちを我慢してきただっていうところはすごく共通してたなと思って。だけどそんな親でも好きだって思えてたのはなんでかなと思って。私ね、ちょっとこの数日前に、もう実家をちょっとね、処分するっていうことになって、なんか久しぶりに兄に会って、で、なんか兄と久しぶりに話したら、私は結婚する前の日、家を出る前、時に、両親に向かって、私はこの家族が大嫌いでしたって言ったんだって。っていうのを兄から聞いて、私はもう忘れてるんだけど、だからそれはずっとなんか思い続けてた。だなっていうのあって、うん、だけど
みーなちゃんね、
みーなちゃんはそう我慢してるっていう自分もありながらも、うん、親が大好きだったっていうのは、うん、なんかなんでかななんてちょっと、うん、
そうですね、なんか結構よく考えるんですけど、その忙しいから当たっちゃってたんだなっていうのが見えたんですよね。でもみーが幸せだとお母さんも幸せだよって言ってくれたこともあったり、あと LINE でもやっぱり娘が一番なんだよってこれ本当にしょっちゅう言ってくれて、でもそれは本当に心から言ってくれてるんだろうなっていうのが伝わってきて、そういう、あとやっぱりその私いじめられてたんですけど、いじめられてた時に言えなかったんです、親に迷惑かけちゃうから、でも勇気を持って実はいじめられてるんだって言った時に、母泣いたんですよね、そんなことも相談できない親だったんだ、ごめんねって言われて、それもかなり印象的で、やっぱり大切に思ってくれてたんだろうなっていうのは思いました。はい、そんな感じです。
ありがとうございます。
それ聞いてどんな感じする？
なんかでも親がちゃんと伝え続けてくれてたっていうのが、やっぱり自分がどう思うとね、親は続けこうずっとこう発信し続けてくれてたっていうのは、なんかそれを受け取られてて、そこはすごい素直に受け取ってたんだなっていうのはね、なんかすごく感じて、
そうで、なんかおそらくその私の母はそのやっぱり大学ここ行きなさいって結構言ってきたりとかしたのは、私が将来大変だからこうしなさいっていうのを先回りして言ってくれてたんだなと思ってて、音大行ったら稼ぐの大変でしょとか、あと事務員やりなさい、営業はしないの、営業は外回り大変だからとか、そういう体を思って言ってくれてることがちょっと命令になっちゃったのかなっていうのは思いますね。
そこはなんか親に対してのすごい思いやりっていうか、なんかすごいそれも感じる。その親も私のことを思って言ってくれてるんだなっていうのは、やっぱりちょっとこう一歩上を行ってるっていうかね、嫌なもんは嫌だしっていうのが、なんか子供心にはありそうなんだけど、そこはなんかちょっとこう大人になろうとしているみなちゃんがいるなっていうのを思いました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあそのままたかしくんかが、
そうですね、僕もみなちゃんと知り合ってもうちょっとで1年かどうかみたいな感じだと思うんですけど、僕ちょうど去年のご存知だと思うんですけど、去年9月にですね、ちょっと血圧185でちょっと死にかけたんですけど、その前後でちょっとみーなちゃんと、接点がちょっとできてきてですね、一緒にお話しすることがあったんですよね。で、その時にお母さんとかお父さんとかご家族のそのいろんな経緯のお話も伺って、僕も本当にそのズーム越しにもう涙止まんなくなってしまってですね、僕自身も20歳で、母亡くしてるので、その時にやっぱりこの、言いたいことが伝えられずにいなくなってしまったっていう思いも込み上げてきたんですけど、僕の場合は母はすごく愛情深い人ではあったんですが、振り返るとやっぱり結構やっぱりこのみーなちゃんにちょっと近くてちょっと過保護な人だったんですよね。で、僕のお母さん、在日韓国系なんでちょっと血の気が悪くてですね、やっぱり怒りっぽい家系なので、気持ちがこもって行動力もあるんですけどね。やっぱりね、ちょっとよくぶったたかれてました。僕はやっぱりちゃんとなんか、宿題もやらないし、人のことも聞かないし、しょっちゅう、わんぱくだったので、よく叩かれてた。そういう時代でもありましたけどね。でもやっぱり、それでもやっぱりその奥底にやっぱ愛情が深い思いっていうのがあって、なんかすごく、 っぱり近いものを感じたというかですね、なんかそんなお話を一緒にさせていただいたことがあったんですよね。で、なんか僕も、親孝行って何かなって母が亡くなってこの四半世紀25年間ずっと考え続けてきたときに、ちょっと前にこの先輩から言われたのが、なんか親孝行って二通りありますって話があって、で、一つは、まあ親が喜ぶことしてあげる。まあ生きてるうちにできることですよね。うん、もう一つがですね、これ生きてても死んでてもできるって言われたんですけど、自分自身が自分の好きな生き方をして、楽しく幸せになること自体が親孝行なんだっていうことをおっしゃっていて、まさに僕も今中1の娘がいるんですけど、娘が何してくれたら親孝行って言われたら僕それ多分答えるんですよね。何をしてほしいわけじゃない。ただただ娘が幸せであってほしい。それは僕にとっても一緒で。だから死んでるけど、もういないけど、僕が幸せに生きることができたら、うん、お母さんに全部届いて、うん、幸せに、親孝行なんだよってことを、この前、教えてもらったんですよね。で、それを聞いて、それを実践し始めたら、僕すごく心が軽くなって、僕もずっと母を引きずって生きてきた。ある意味、どうしたら母が喜んでくれるかなってこと、ずっと、母がどうしたらっていう感じだったんですけど、それによって視点が変わって僕らしく生きるっていうふうに、この母からへの執着が取れたっていうのがつい最近の話なんですよ。今の話を伺ってた時にですね、なんか自分のその心の変化っていうのをすごくなんか感じさせていただきながら、なんかこの、まあこれからもなんかいろんな形でね、みんなちゃんとお付き合いがあるんだと思うんですけど、なんかそういう、なんかこの、もういない、自分の大切な、お母さんへのなんか思いっていうものも、なんかお互い大切にさせていただきながら、なんか噛み締めていきたいなと、今のお話を伺って思いました。ありがとうございました。
いや、本当にその通りなんですけど、うん、私が幸せなことが天国の母に、うん、その、届くんだろうなっていうのが、というのも、お風呂に、母が亡くなって、すっごく、私うつ病になっちゃったんですけど、その時に、お風呂入ってて頭洗ってる時にふと母の顔がポンって出てきたんですよ、うん、で泣かないのって言ってきたんです、うん、でいつかねこっち来るんだからさって笑いながら言ってて、うん、でもみーが幸せだったらお母さんは幸せだからそのまま幸せに生きてほしいって言ったんですよ、うん、思い込みかもしれないけどでもそれがもうめちゃくちゃ涙出てきて、
うん、
それで私、まあ、その先ほど高橋さんがおっしゃってましたけど執着していた、うん、これって親がしたら喜ぶかなとか、うん、こうしたら怒られるかなで、まあ、実は今もそうやって生きてきてはいるんですけど、
うん、
でも本当に好きってなんだろうって最近考え始めて、うん、で私もう好きリストを作ってるんですよ、
うん、
これが一番自分が輝いてる時だって。でそれは誰がどうよと否定されても好きなものは好きっていうものを最近は意識するようになって、うん、でもやっぱり迷う時はあります。これでいいのかなって、うん、でもそれを見つけた時に私の自尊心、うん、私はこれでいいんだっていうのが満たされていくんじゃないかなと思ってます。
ありがとうございます。なんかねなんか草原な草原じゃない荘厳な感じになってるやっぱね会によって全然変わるんだよね。そうなんです
か。
まあそんなところでどうですたけちゃんみたいな。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか聞き入っちゃって、うん、何を質問するか全然ちょっと考えてなかったんですよ。もうずっと聞いてて でも以前皆さんとお話しさせていただいた時に葬儀の時にその自分の歌でそのご遺族を癒したいっていうような話をされてたんですね。でそれってやっぱりそのこの本を読んだりとかお母さんのことがあったりすることが影響してそういうふうな話をされてるのかなっていうちょっとそれ聞いてみたかったなと思ってですね。
そうですね。2つあって1つが私の祖母が亡くなった時私おばあちゃん子だったんですね。でやっぱり両親が共働きだったのでおばあちゃんに育てられてずっと一緒だったんですけど、うん、祖母が亡くなる時に亡くなる10分前に病室について手を握って、
うん、
おばあちゃん大好きだよって言って歌を歌ってあげたらピーッと心拍音がなくなったんですよ、
うん、
それって待っててくれたのかなって思って、うん、でそんなおばあちゃん実は 私に あなたの歌声はたくさんの人を救えるって言ってくれてたんですね、うんうん、やっぱりそれが大きなことですね。やっぱりこの歌で人を救いたいっていうのはそこから来てるんですけど、うんうんうん、でもう一つはその母が私の歌を聞いて、うん、LINE を最後亡くなった後に整理してたら、うん、コンサートに来た後に、うん、ミーナの歌声は命の選択ねって言ってくれて、うん、私って人の心を洗うことができるんだって思って、うん、まあ、そういう思いもあってやっぱり今悲しい思いだったり、うん、辛い思いをしている方の心を寄り添いたいっていうのが結構大きいかな、うん、であとはもうちょっともう一ついいですか、
うん、もちろん
以前ですねとあるメキシコ人の方からメッセージいただいたんですね、うん、インスタで、うん、あなたのファンです応援してますって日本語訳してきたんです、うんうん、でその時に私まあこういうメールいっぱい来るかなって言ってスルーしてたんですけど、そんな時にその数ヶ月後にそのまたメキシコ人から別の方からご連絡あったんです、
うん、
あなたのファンのいとこです、
うんうん、
あなたのファンのいとこが自殺未遂をしました、助けてくださいっていう DM をいただきました、うん、で最初ロマンス商法かなって思ってたんですけど、うんうん、その最後に書いてあった名前が以前いただいた方の名前と一致したんですね、
うんうん、
であこれいても立ってもいられないと思って、うん、私すぐにスペイン語なんですけども、こうメキシコってスペイン語、片言のスペイン語で あなたはあなたらしく生きてくださいって伝えて歌を歌ってあげたんです、うん、そしたらその動画をそのいとこの方がご本人に見せたのか聞かせたのかわからないんですけど、うん、そしたら危篤状態から生還されたんです、でこんなことあるって思って、そしたらそのまた数ヶ月後にご本人からご連絡があって、うん、あなたのおかげで生きていく意味を知りましたと、
うん、
私もうめちゃくちゃ泣いたんです。だから私が本当に音楽でやりたいことっていうのは、
うんうん、
生きる意味をみんなに知ってほしい、うん、私の歌によって、うん、でそれによって私の心が満たされる、
うん、
ただ単に笑顔を見たいんだけじゃなくて、うん、生きる意味っていうのを見つけてほしいっていうのをその時に感じて今も歌っているっていう感じですか、はい、すいません長くなっちゃいました。
素晴らしいですね。
さっきねキリコさんも質問あったけど、私結構やっぱりね毒用だったんですよ、だから多分今こういう仕事しているんだなと思ってて、だから今はもう本当にありがとうって思ってるし、うん、ありがとうっていうかそうありがとうなんですよね。でただもうとてもじゃないけど子供の頃はそんないや私のことが好きだからみたいには全く思えず、その頃はまあ毒親って言葉もなかったし、うん、ガチャ親みたいなのもなかったし、でただみたいな感じのところはあったから、ミーナちゃんみたいには思えないわと思って。思えるようになったのはもうここ本当に、まあ、キネショロジーやって、その前にカウンセリングも勉強するようになってっていうあたりだから、うん、ミーナちゃんすご
い。あ、ありがとうございます。
てかよく子供の頃にそう思えたよね。
そうですね、
まあ、確かにお母さんたちがずっと、ね、発信してくれてたっていうのはあったかと思うけれども、
そうですね、言葉にするってやっぱり強いなっていうのは、うん、思いますね、うん、
言葉ね、
そうですね、やっぱ女性なので言葉ってすごい大事で、男性は行動が大事っていうので、
うん、
うん、やっぱりそこで言葉があったから良かったのかなっていうのは、
ね、この本の中でもあるもんね、状況っていうのと心っていうところの部分のその違いっていうのがまああって、でどちらかというとそのみんな状況に対してその解決策みたいなものを提示してくれるけど、そうじゃないって感じなんだよね。
そう
なんです、心ってさっきミーナちゃんがね、お母さんに中学生のなんだっけ、お子さんがいたお母さんに声かけて、
はい、
お母さん号泣されたって、その関係性もあまりなくて、 でも多分そのお母さんはそのミーナちゃんに心を見てもらったっていうところがあるのかなと思いながら、
は
い、
そうですね、なんかこの本にはその、うん、会社を辞めたいんだよねって A さんが言ったとして、
うん、
B さんがいやいや辞めない方がいいよって、うん、稼ぎ大変でしょ、他のところで稼ぐのとか、うん、あと、まあ、辞めたらみたいな感じで言ってるんですよね、
うんうん、
でも辞めたいっていうのは実は自分の中で思ってるかっていうと、そこが 見てほしいところじゃないってことに意外にみんな気づいてないんですよね。その人は上司が嫌だから辞めたいっていうのに気づかなかったりするんですよね。だから、あ、上司がもしかして大変なのって別のところからアプローチされると、あ、そうか、私上司が苦手だから辞めたいって思ってたんだってことに気づく。これ意外と皆さん気づいてなくて、だから私ずっとなんでなんでなんでをずっと繰り返してますね、今も。そうすると本当の理由が分かって心が癒えてくるみたいな、そんな感じです。
ねえ、ご質問しちゃえば。
質問というか、トーマス、ありがたいことにですね、この暗闇の読書会に毎回参加させていただいてるんですけども、前回ユッカさんというね、教えない教育といって、親が子供に教えない方が子供が伸びるよねみたいなことを提唱されてる方で、なんか本もそういうような本で話されていて、やっぱり毒親というか、親がやっぱその子供の可能性を閉ざしてしまうみたいなお話があって、なんかそこと、ちょうどトーマスもですね、今10ヶ月の子を育児してまして、めちゃくちゃその親のこととか考えるんですけど、まあ今日のミーナちゃんのお話も聞いて、やっぱ誰しもがやっぱり親ってそんなになんか好きじゃないのかなっていう感じもするんですよ。やっぱ親も良かれと思ってやってるんだけど、子供からしたらそれはやっぱうざいものになってしまったりとか、なんか制限かけられてしまったりとか、なんかそういうのをやっぱ乗り越えていくところで人として成長していくとか、だからそういうプロセスもきっと大事なんだろうなっていうのをなんとなくなんかちょっと感じまして、なんかそういった意味でなんかあります、皆さんがお母さんのそういうのを経て今癒えてきてる段階で、何かお母さんから私はこういうところをなんか成長できたなとか、なんかこういうものを学べたなとか、
母に
対して
とか、そうですね、その母が逆に怒りっぽかったからこそ私も怒りっぽくなって、そのなぜっていう、さっきの話じゃないんですけど、なぜそれに対して怒ってるのか、でイライラしてるっていろんな理由があるんだなってことですよね。そのイライラの理由の中で一つ一つを潰していく作業をすると、その例えばですけど、私は結構時間に厳しいんですね。遅れたりするとすごく怒っちゃうタイプなんですけど、じゃあなんで時間に遅られるとそういう気持ちになるのかっていうのを紐解いていくっていうきっかけを作ってくれたのはやっぱ母であって、まあ、なのでこうやって考えさせてくれてるのはすごく感謝してるし、こういう思いをしたから相手の気持ちに立てて歌に生かせてるんじゃないかなっていうのは思いますね。
なるほどね、
素敵、はい、全部肥やしにして、芸の肥やしにしてって
感じです。
素晴らしい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
いやね、本当でもなんか昔の親は超えられるって、要するにものすごい壁になって、まあ、もちろんだからね、今毒親って言ってしまったけれども、その毒親っていう壁があったから、このバーンって頑張ろうと、その戦ったりとか声を超えてやろうみたいな、今なんかこれがないから大変っていうのも聞くよね。そのあまりにも親御さんがそのほらどちらかというと寄り添い型の親になったりとか、怒るというよりは褒めて伸ばすみたいな感じだから、壁にならないというか、壁にならないから越えられるもしないし、ぶつかりもできないしみたいな。でだからそうすると、ある意味そのもしかしたらちょっと古い年代の、まあミーナちゃんの親御さんは古くないけれども、それぐらいの年代の親の役割っていうのは確かにあって、
そう、今やっぱりそのアダルトチルドレンっていう言葉が出てきて、それで私結構全部が当てはまっていたんですけど、その人と比較しちゃうんです、常に私はダメだって比較しまくっちゃってて、で、じゃあ比較しないために自信をつけようと思っていろんな資格取ったり実績を作ったり、まあ、見た目をこういうふうに頑張りたいって言って綺麗にしたりとかしてるんですけど、それって自信なんですよね、自分の自信。でその自信じゃなくて自尊心っていうのを育てていくのが大事で、自尊心は私が失敗したとしてもそれでいいんだ、失敗したら怒られてたんです、でも失敗しても私は私だからっていうのを愛せるかどうかが、このみんな大事なんじゃないかなって思ってて、比較しないってそういうことなんですよね、 うん、で比較して落ち込んだりとか、やっぱり私は歌手なので、うん、たくさんライバルがいるわけです。うん、でそんな中で私は私っていうのをちゃんと確立できた時に、うん、多分私は歌で人を動かせるんだなって思った時に人生は好転するんだなって今すごく感じる。
うん、もう本当あのミーナちゃんのあの CD が今あるのですが、あのキネシでねすごくミーナちゃんがあの大きくこう披露こっちっていう風に決断した時があって、その時のセッションの自分の内容みたいなところを歌にしてくれたところがあって、もう結構みたいなあれってやっぱり本当になんていうのかな、やっぱ自分が大変だったところがあるからこそ、多分同じようなミーナちゃんと同じような、もしかしたらその大変なところに立っている人が聞くと、うんうん、ダイレクトに多分届くんだろうな。
そうですね、
はい、
そうなんね。
もう幸せいっぱいの人の歌聞いてもね、
いやいやいや、いやいいんですよ、それはそれでいい、
それもそれ
で
いい、それはそれでいい。エンカウント
というわけで聞いていただきましたけれども、うん、今日も本当に多彩な、はい、あの質問が出て、またいろんな話に展開していきましたね。
うん、でもなんかね、キリコさんは本当に自分が、うん、まあ、ミーナちゃんのような感じだったけどって、うんうん、やっぱりこうね、あの、あるんだなって、それぞれ本当に、はいはいはい、高志くんにしてもそのお母さんとのその思い出というか、うん、はい、ね、やっぱりみんなそれぞれすごく大変な、怒りっぽくてぶったたかれてっていうのがあったとしても、うん、あったとしてもやっぱりベース好きなんだねっていうのがあるからこその葛藤だったりとか、
うん、そうですね、
まあね、まあ、だからそこだから本当に自分が好きなことっていうことが結果今の、まあ、天国にいるお母さんとかも幸せになるっていうことなんだろうなっていうところにね、
はい、
まあ、結びついていくのかなって感じだしね。まあ、その本当にたけちゃんの場合はだから、その本当にその部分を仕事としているから余計に多分いろいろ思うところがあるんだろうなと思うんだけれどもね。
なんか それぞれのやっぱバックグラウンドがあるから、このメンバーだからこそ今日みたいな会話になってますしね。
確かに
ここが面白いですよね、このエンカウンター。誰が集うかによって本当に話が変わってくる。
本当に話が変わってくる。もうね、でもなんかこう前回のユッカの時と今回のあのやっぱりミーナちゃんの時となんかすごく似た感じ。自分が好きなことをやることっていうのが結果とってもいいとか、失敗ってなんとなくもうしてもいいっていうところとか、なんかやっぱりそういうところっていうのは大切にして来てる人が増えてるんだろうなっていうのは、ね、じゃなければまあ増えてきてるのか、集まる人がそういう人なのか
それもちょっとありそうですね。ぜひあの前回の配信、はい、9月の配信も合わせて聞いていただけると面白いと思いますので、
ね、
まだ聞いてない方いらっしゃいましたらぜひ戻ってみてください。
はい、
はい、
はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫ではあなたの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方にご紹介している切れる私をやめたい、こちらをプレゼントさせていただきます。偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週、バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. バイバイ。
Listen to our podcast and let your life bloom.